招きの言葉。さあ、主に向かって喜び歌おう。我らの救いの岩に向かって喜び叫ぼう。感謝の歌を持って御前に進み行き、賛美の歌を持って主に喜び叫ぼう。主は大いなる神であり、すべての神々に勝って大いなる王である。地の深みは主の御手の内にあり、山々の頂も主のものである。海は主のもの、主がそれを作られた。陸地も主の御手が作られた。来たれ、私たちは不死を神ひれ伏そう。私たちを作られた方、主の御前にひざまずこう。主は私たちの神、私たちはその牧場の民、その御手の羊である。アーメン。では賛美を捧げましょう。どうぞお立ちになれる方はお立ちください。聖歌の477番を持って心から主に向かって賛美の歌を捧げましょう。一緒に使徒信条を告白いたしましょう。使徒信条は我らイエス・キリストを主と信ずる仲間たちが2000年前より一致して告白してきた信条です。この信条を自分自身の信仰の告白として心を込めて告白いたしましょう。それでは告白いたします。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人も我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに 苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公道の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。ではもう一つ賛美の歌を捧げましょう。聖歌の493番をもって褒めたたえます。お願いします。ではこの朝も聖書の講読をいたします。今日の講読箇所は旧約聖書詩編第121編から抜き出してあります。詩編の121編からは都のぼりの歌と、神をあがめる民がエルサレムにシオンの山に巡礼をしていく、その旅の中で歌われる、そのような詩が121編から始まります。121編はその都のぼりの歌の第1の詩です。いつものように週報の裏裏面をご覧ください。そこに講読文というのがございます。スクリーンで参加される方は1ページですね。1枚で、短い詩なので、今日は1枚で済んでます。細字のところを司会者がお読みします。太字のところを皆さんで声を合わせてお読みください。一番最後の太字のところだけは、全員で声を合わせることにいたしましょう。 それでは購読いたします。旧約聖書詩編第121編から。私は山に向かって目を上げる。私の助けはどこから来るのだろうか。
私の助けは天地を作られた主から来る。
主はあなたの足をよろけさせず、
あなたを守る方は惑うこともない。
見よ、イスラエルを守る方は主はあなたを守る方、主はあなたの右の手を覆う影。
昼も日があなたを打つことはなく、夜も月があなたを打つことはない。
主はすべての災いからあなたを守り、
あなたの命を守られる。
主はあなたを行くにも帰るにも、ご一緒に、今より常しえまでも守られる。アーメン。信仰の目をも上げて、主を仰ぎ見る。そして そこから受けた信仰を共に主のもとに礼拝しに登っていこうとするために向かって、その信仰を励ます、そんな内容の詩編ですよね。都のぼりの歌の第121編でした。それではこの詩を心の中に覚えながら祈りの中に入っていきましょう。主は私たちを導き、また私たちを礼拝者としてお作りになりました。主は私たちに祈るようにと招いていらっしゃいます。今日も私たちは共に主の前に祈りを捧げ、そしてその祈りを通して主が生きていらっしゃる、私たちの祈りを聞いてくださる方であるということを信仰を持って受け取っていきたく思います。はじめに司会者がお祈りいたします。それに続いてお一人お一人祈りの時を黙祷のうちに、持ちます。その中で神様をあがめ賛美し、また罪を告白して許しを受け取り、また日々の歩みの中で背負ってしまった無用な重荷を神様のもとに下ろし、神様から新しい力をいただきながら、歩んでいけるように、どうぞ一人一人の心が捧げられますように。それでは初めにこちらで短く祈らせていただきます。ハレルヤ。天の父なる神よ、あなたの皆を心いっぱい賛美いたします。あなたこそ賛美を受けるにふさわしい方であります。あなたは御子イエス様、そして聖霊なる神と共に賛美の神にいまして、私たちを愛していてくださる方です。あなたの中にある愛が私たちの心に今イエスキリストを通して注がれていることをありがとうございます。私たちの心は地上の人生を歩む中で時に疲れ、時に迷い、本当に力を失ってしまうようなこともございます。しかし主よ、あなたを見上げるとき、あなたに目を上げるとき、あなたは私たちを導き守り、私が常しえにあなたを守ると私たちに語りかけてくださいます。どうぞ今日も、そしてこの新しい週間も、私たちがあなたに目を上げ続け、あなたから受ける導き助けを本当に日々現実のものとして受け取りながら、信仰を持って歩んでいく神の民となれますように、どうぞ私たち一人一人を導いてください。あなたは私たちを愛されました。その愛をイエス様によって示されました。あなたは命がけの愛を持って、その御子の命を贖いとし、そして私たちの罪が今許され、そしてその罪から清められ、私たちが自由にされて、あなたと一つになるようにと招いてくださっています。その大きな恵みに私たちは心に覚え、本当にあなたを褒めたたえます。私たちは今 心をあなたに向かって開きます。あなたの光が私たちの心を照らしますように、あなたの命が私たちのうちから聖霊によってあふれ流れますように、そしてあなたの愛が私たちを満たし、またあふれ流れていきますようにお願いいたします。9月になりました、涼しい季節がやってきました。どうぞ私たちの健康をお守りくださって、そして一人一人が主よあなたから与えられた命をあなたのために捧げて、いよいよこの地上にあってあなたの栄光を表すために用い尽くしていくことができるように助けてください。私たちはかつて自分自身のために生きてましたが、今は主よあなたのために生きるものとなりました。どうぞ私たちの立ち位置がしっかりと切り替わって、あなたに身を委ね、あなたと共に生きる神の民らしく、どうぞこの1週間清められ、またそのように導かれていきますようにお願いします。迷いがあります。そして弱さもあります。そして私たちは誘惑されやすいものです。しかし主よあなたこそ力強い神であり、私たちの主であります。私たちの弱さに同情してくださる大祭司を、あなたはイエス・キリストという大祭司を私たちにくださいました。今もあなたの右にあって私たちのために取りなしていてくださることを感謝いたします。願わくはイエス・キリストを通して私たちがあなたに本当に好みのまま、ありのまま、正直な姿であなたの前に心を開いていくことができるように、そしてあなたの身力とあなたの愛と清さが私たちを作り変えていってくださるようにお願いします。信仰によって一人一人があなたに身を委ねることができるように感謝して、初めにあたりイエス・キリストの尊いお名前で祈ります。アーメン。それでは共に祈りましょう。各々が心を開いて神様の御前に出ましょう。 レルヤ、天の父なる神よ、あなたの皆を心より感謝いたします。また私たちはあなたを賛美します。あなたが愛を持って私たち一人一人の祈りを聞いていてくださることをありがとうございます。どうぞ祈られました一人一人の祈りがあなたの御手の中で整えられ、また導かれ、その答えが与えられますようにお願いいたします。また私たちが自分の言葉をあなたに申し上げるのみではなく、あなたご自身の声を聞いていくことができるように、あなたこそは私たちの神、また主権者でいらっしゃいますから、どうぞ私たちがあなたの御心にかなう歩みをしていくことができるように、どうぞお助けください。私たちの願う通りではなく、あなたの御心がなるように、そのように祈りうるまで、どうぞ私たちの祈りを導いていってくださるようにお願いいたします。感謝して御手に委ね、愛するイエス・キリストの尊いお名前でお祈りいたします。アーメン。はい、それでは今日のメッセージのための聖書箇所をお読みします。先週からヘブル人への手紙の連行に入りました。あ、週報の方に書いてないな。今日はその2回目になります。ヘブル人への手紙の連続公開説教の第2回です。聖書箇所はヘブル人への手紙の1章4節から14節です。新改訳聖書をお持ちの方は新約聖書の424ページです。あ、第3版だとね、版が違うと若干ずれますが、はい、それではお読みします。ヘブル人への手紙1章4節から、御子は御使いたちよりもさらに優れた皆を相続されたように、それだけ御使いよりも勝るものとなられました。神はかつてどの御使いに向かってこう言われたでしょう。あなたは私の子、今日私があなたを産んだ。またさらに、私は彼の父となり、彼は私の子となる。さらに長子をこの世界にお送りになるとき、こう言われました。神の御使いは皆彼を拝め。また御使いについては、神は御使いたちを風とし、使える者たちを炎とさせると言われましたが、御子についてはこう言われます。神よ、あなたの御座は世々限りなく、あなたの御国の杖こそまっすぐな杖です。あなたは義を愛し、不正を憎まれます。それゆえ神よ、あなたの神は、あふれるばかりの喜びの油をあなたと共に立つ者に増して、あなたに注ぎなさいました。またこう言われます。主よ、あなたは初めに地のもといを据えられました。天もあなたの御手の技です。これらのものは滅びます。しかしあなたはいつまでも長らえられます。すべてのものは着物のように古びます。あなたはこれらを街灯のように巻かれます。これらを着物のように取り替えられます。しかしあなたは変わることがなく、あなたの年は尽きることがありません。神はかつてどの御使いに向かってこう言われたでしょう。私があなたの敵をあなたの足台とするまで、私の右の座についていなさい。御使いは皆使える霊であって、救いの相続者となる人々に使えるため使わされたのではありませんか。ここまでです。今日はこの箇所から御使いとキリストと題してメッセージを取り継がせていただきます。御使いとキリストっていう題名を書いて、なんか御使いとね、キリストがなんか同列のように並んでいるけれども、でもこの題名とは内容は全然違います。御使いとキリストは全然格が ていうか、そもそも全然レベルが違う方です。御使いっていうのはよくこの世では天使って言われますよね。天使で、天使を神様と同じように扱う、考えるっていうような考え方がこの地上には結構横行していませんか。インターネットなんかで例えば天使礼拝なんてやると、御使いを拝む、天使を拝むみたいな、そういうようなサイトとか教えとか、そういうようなことが結構あるんですね。でそれは昔も変わりません。この手紙が書かれた新約聖書の書かれた時代も、イエス様を天使と同じように考えるっていうような考え方があったわけです。今もあります。代表的なのはエホバの証人ですよね。エホバの証人ってキリスト教のように装ってますが、キリスト教では全然ありません全然ないんです。どこが違うかというと、真っ当なキリスト教はイエス・キリストを神とします。イエス・キリストは被造物ではないんです。作り主です。父なる神、子なる神、聖霊なる神、三位の御名をお持ちのただ一人の神であって、でその方がお作りになったのが天使や人間やこの世界なんですね。だから神様と、そのような神様であるイエス様と天使っていうのは全然違うものです。だけれども、それを同じようなものだとして考えさせようとする存在があります。それが落っこちた天使ですね堕天使っていうのは、要するにサタンとか悪魔、悪霊と呼ばれている、この地上で今ダークサイドで暗躍している元天使です。で、その連中がこの地上を混乱させたい、霊的なことを混乱させたい、そして真の神であるイエス・キリストを礼拝させないようにしたいんです。で、そのために暗躍してます。人々の心をこの世の魅力的な富や繁栄によって誘惑し、そして真の神である方を崇めるのを邪魔し、それが堕天使たちの今やってる仕事なんですね。仕事っていうか、好きでやって、それしかできないんですけれども。で、その人たちが、人じゃない、その堕天使たちが、怒った天使たちが、天使はキリストと同じだっていう教えを人々の心の中に吹き入れてるので、そういう教えが世の中にいつの時代も出てきます。エホバの証人は、キリストは被造物であると教えてます。そして、なんと、キリストイコールミカエル、大天使ミカエルとキリストは同じなんだというのが、エホバの証人の教理なんですね。ですから、私たちはそのような考え方にきちんと対抗できるように頭の中を整理しておいた方がいいのです。今日お読みしたところで私たちの礼拝している神の御子イエス・キリストはどのような方なのかというのが天使と比較して書かれています。3つのポイントで今日もお話ししたいと思います。スクリーンの方にポイントを出していただきました。まず第一に、礼拝されるべきは神の御子イエス・キリストのみである。真の神であるキリストが礼拝されるべきお方なんだということですね。で、天使は拝むなということです。黙示録の中でも天使がヨハネが、天使を拝もうとしたら、そしたら私はあなたと同じように神に仕えるものなので、私を拝まないで神を拝みなさいと天使が言ってる。まともな天使ならそう言います。だって天使は自分の身の程をわきまえてるから、自分の分際が分かってる。でもこの世の神となっているサタンは、悪霊たちは、何とかして人々の霊的な考え方を混乱させて、まことの礼拝されるべき神ではなくて天使を拝ませようとするんですね。この最初に実はそういう人たちがいるっていうことが書いてあります。コロサイの2の18、 ささっと開けます。今日はね、聖餐式があるのであんまり時間はかけられないんですが、コロサイの2の18。392ページ。コロサイの2の18。あなた方はことさらに自己卑下をしようとしたり、御使い礼拝をしようとする者に褒美を騙し取られてはなりません。彼らは幻を見たことに安住して、肉の思いによっていたずらに誇り、頭に固く結びつくことをしません。つまり頭ってイエス様のことですよね。要するにイエス様にきっちりつながることをしないで何やってるかっていうと、幻を見せられて、で、天使を拝むようになっちゃったっていう。そういう人たちがここに、偽教師として登場して、批判されているわけです。そういう人たちはことさらに自己卑下をしたり、御使い礼拝をしようとする者に褒美を騙し取られてはいけませんっていうんですから。つまり彼らは幻で天使を 見るわけですよ。天使じゃないですよ。悪霊ですよ。サタンですよ。サタンは光の御使いに偽装するんです。っていうのが第二コリントに出てきます。第二コリントに、11の14で、開くの大変な人はこっちで読みますね。しかし驚くには及びません。サタンっていうのは神の敵となった御使いのことです。光の御使いに変装するのです。ですから、サタンの手下どもが義のしもべに変装したとしても格別なことはありませんと。だから天使も、天使を見たとかね、天使を幻で見たって言っても、それでその人が天使を拝んだり、天使を礼拝するように誘導されていたら、それ天使じゃないよと。本当の天使は神を崇めなさいと言います。そう書いてあるもの。そして彼らは誇るんです。彼らは幻を見たことに安住して肉の思いによっていたずらに誇る。つまりそういう幻を与えられたから自分は霊的な人間なんだ。他のクリスチャンとは違うんだ。優れた信徒なんだ。神様は私を特別だとしているんだって誇ったり、それ逆に触れる場合もあるので、自己卑下を、ことさらに自己卑下をしようとする。だから要するに自己卑下することによって自分を自慢するんですね。卑下も自慢のうちっていう言葉に日本にあるよね。卑下慢っていう言葉があります。卑下慢ちょっと喋りにくいね。ちょっとマスク変えます。忘れてた。じゃあ顔が見えた方がね、口元が見えた方が聞き取りやすいでしょ。はい。だからことさらに自己卑下をしようとしたり、それ結局自分を逆に誇ることなんですよね。私、とにかく自分を癒しめることによって人々から、あの人はなんと謙遜な人なんだろうって褒められたい、なんと霊的な人なんだと褒められたい。本当に霊的な人は自分の値打ちそのまんまでいきます。私は主に許された罪人にすぎません。それでいいじゃん。ご立派な卑下した卑下慢のクリスチャンにならない。そして何か幻見だからって言って人に対して誇るような、そういう嫌なね、偽善者にならない。でそういう人たちが御使い礼拝してるっていう、そういう幻、この時代もあります。だから皆さんも天使をこう礼拝するように誘導される幻とか神秘体験とか霊的な何か見たとかね、霊的に何か悟ったとかね、いうのを気をつけた方がいいです。本当に霊的なやること、本当にスピリチュアルであるというのは、私たちを神の子イエス・キリストのところに正しく導きます。そしてこの頭にしっかりと結びつこうとするのが本当に霊的であるということです。イエス・キリストに従い、イエス・キリストを喜び、イエス・キリストの愛をしっかりと受け取って、そしてイエス・キリストに会って喜びながらイエス・キリストのことを証ししていける。それが 私たちのクリスチャンの本来の姿であり、私たちのあがめるべき神の御子です。それを天使に奪い取られちゃいけない、いや天使はね、打天使に奪い取られてはいけませんよということです。聖書とちょっと離れて、話していませんが、4節からのところですね。ヘブル人の手紙戻りますが、御子は御使たちよりもさらに優れた皆を相続されたように、それだけ御使よりも勝るものとなられました。神はかつてどの御使に向かってこう言われたでしょう。あなたは私の子、今日私があなたを産んだ。これは詩編の第2編に出てくるキリスト預言ですよね。そしてこの言葉が実現するのがイエス・キリストの復活であります。イエス・キリストは復活によって公に神の御子であることが明かしされました。またさらに、私は彼の父となり、彼は私の子となる。イエス・キリストは神様のただお一人の御子です。そして6節には、さらに長子をこの世界にお送りになるとき、こう言われました。これは未来のことを表しているという解釈をする人も結構います。新改訳をお持ちの方は6節の下のところに、別訳、御子を再びこの世界にお送りになるときと書かれている写本もたくさんあるということを確認しておきましょう。だからこれはイエス様がもう一度この地上においでになる再臨の時にっていうことなんでしょうね。イエス・キリストが再臨する時に、天使は皆イエス・キリストを礼拝します。そう命じられるんだっていうんですね。神の御使いは皆彼を拝め、はい、ここまでで御使いはイエス・キリストを礼拝する存在なんである。全く同列ではございません。誠の神と被造物である天使です。皆さんちょっとここで脇にそれますけれども、天使ってどういう存在か、聖書によって考えると、天使っていうのはもともとはヘブライ語だとマロアハっていうんですが、でギリシャ語だとアンゲロスって言いますね。でそれが今の英語のエンジェルになってる。でそのエンジェルにはだいたい聖書の中に4種類ぐらい出てきます。普通の天使というのがありますね。まあヒラですね、ヒラ天使ね。そして天使の頭っていうのが出てきます。大天使とも翻訳される条件があります。アーキエンジェルっていうんですけども、要するに天使よりもちょっと格が上なのね。で代表がミカエルですね。ミカエルは大天使って言われてますね。御使いの頭である。で一般の天使とその頭と呼ばれる天使、まあ、これもかなりいるとか、何人ぐらいいるってあれこれ昔から言う人がいます。7人頭がいるんじゃないかとか、1000人以上いるんじゃないかっていう教会もあります。わかりません、書いてないから。まあそこら辺あんまり深入りしない方がいいです。書いてないということは私たちが知る必要がないということです。そこのところにとどまるっていうのが人間の分際です。でも人間というのは知りたがるんでね、隠されていることをやたら探求。だからまともにキリストにつながろうとしないクリスチャンのある特徴は、そういう変なところに深入りしたがる。聖書っていうとね、ダニエル書と黙示録ばっかり読んでるとか、それちょっと変わった人ちょっといますよね、クリスチャンの中に。ごめんなさい、いたらごめんなさい。でもその人たちは自分が礼拝すべきイエス・キリストにしっかりとその頭である方につながるっていうことをおのそかにしてはいけません。そういうことについて興味持つことは悪くはないが、でもそこまでで止めておけと神様が知識を閉ざしている部分については止めておくのが健全です。さあ天使がいます。そしてアーキエンジェルがいます。天使の頭ですね。そしてその他にエゼキエル書にはセラフィムっていうの飛んでますよね。 はい、セラフィム。イザヤ書にも飛んでますよね。あのです。あ、エゼキエルはケルビムだ。飛んでるのね。セラフィムはイザヤ書の6章に出てきます。あの羽6枚だっけな、あって、で顔を覆って身を隠してで目がいっぱいついててみたいな、それが大声で呼びかしながらこう天あの礼拝してる神の御前でね、であれ、セラフィムって言うんですね。でセラフっていうのは炎を表す言葉らしいので、四天使っていうんですね。四辺に職業の 職 の右側書いて四天使って、まあいいやそんなことは。でもセラフィムっていうのは一応言われてます。であとケルビムっていうのを言いますね。ケルビムの方がポピュラーですね。ケルビムはエデンの園の入り口を守っている天使で、それでイスラエルの神の箱を作った時にその神の箱の上に翼を広げたケルビムがそこに、まあ、2匹っていうか2頭っていうかいますね。で聖書の他のところでは主はケルビムをケルビムをまあ、なんか乗り物のように乗りこなしている様子が見えるんですよね。エゼキエル書なんか行くと主の御座がそのケルビムの上にあって、で、4つ顔があって、で、牛とライオンと人とイーグル、ワシの、顔が4つあって、でそれでこう四方にこうウユーッとこうねケルビムが移動する、でその上に御座があって神様が乗ってるっていう、まあ、そういう幻が出てきますよね。であれケルビムですね。でその天使たちはあくまで被造物だっていうことです。でいつ作られたかっていうのが聖書に書いてないんです。ただ万物がイエス・キリストによって作られた、だから天使もイエス様によって作られた存在なんですね。父なる神がイエス・キリストを通して聖霊によって、お作りになった被造物にすぎません。で天使の仕事はもともとはアンゲロスで、ヘブライ語だとマルアハっていうのは使いっていうメッセンジャーという意味ですね。神様のお使いをしている体を持たないスピリチュアルな存在、霊的な存在が天使だと言われています。で本来は神様の言いつけに従ってお使いをするのが天使の仕事です。だからイエス様がお生まれになる前にマリアのところに来るじゃない、ガブリエル、ね、あれもメッセンジャーボーイでしょ。かなり偉い天使らしいですけど、でもそうでしょ。それから黙示録ではミカエルが大天使がこう悪魔を引っ捕らえてこう上がってきたりとか、ね、そういうのが出てきます。あれみんな神様の働きをその神様の命令を受けてやっている、それが天使の仕事なんですね。ただどうやら伺い知られるところでは天使も人格を持っていて自由意志があるらしい。そうじゃないと神様に反逆できないから。なので身の程をわきまえない天使が思い上がってで神様にペシって打たれて落とされるわけですね。本来おるべきところを捨てて思い上がって神のようになろうとした天使が落とされる様子が聖書に書かれています。でサタンというのはその落ちた天使ですね、堕天使と言われています。で地上にいる霊的な存在というのはだから天使と堕天使がいるんだ。天使は今も働いてます。サタンとなった堕天使も今も働いてます。ただ私たちがわきまえるべきことは堕天使も神様のオーダーには逆らえないということです。ヨブ記読んだことある？長い長い偽人ヨブの苦難の あの記録ですよね。あの時にサタンが神様の前に出て、ヨブを試練に合わせろと、まあ、交渉するじゃないですか。その時にあの神様はサタンに、ここまではしてよい、だけどここには触れるな、彼の命には触れるな。だからサタンの行動範囲も神様によって制約されているのを私たちはそこに見ます。堕天使といえども神の命令には決して逆らうことができません。サタン、その頭であってもです。なので私たちはサタンをいたずらに恐れる必要はないんです。ただ私たちはあのこの地上でそういう聖書の話を全然知らないで育った日本人でした。皆さん、お化け怖かった？お化け怖い、妖怪怖い、たたりが怖い、なんか夏になるとそういう映画とかで出るよね。なんか髪の長いのが出てきて、やーってこう出てきてね、で血がブシューなんて出てバーってやんないけど、でも私はクリスチャンになってあのそういうものが本当に怖くなくなりました。もともとは怖くてね、うちの兄がね結構私を脅かすのがあの得意だったんですよ。である時あの私が夜あの勉強するためにこう一人で2階の部屋にこう入ったら、そしたら兄がその真っ暗の中にそうあの座ってましてですね、そして「おい」って言ったんですね。うわーっと飛び上がってね、頭ちょっと壁にぶつけましたけどね。それくらい私は怖かった、気が小さかった。今の日本人はそういうの怖いですよね。皆さんも私と同じように、何かそういう自分の得体の知れないもの、自分の理解できない霊的な何かを怖いなって思っていた人多いと思います。でもクリスチャンになるとありがたいことに、私たちはそれを恐れる必要がないのだということに気がつきます。なぜなら天使も、また落っこちちゃいましたが、堕天使もこの私たちの主である御子イエス・キリストに決して逆らうことができない。むしろその天使はこのイエス・キリストを礼拝するためにこの世にいる。そしてこの方を崇め、この方に従い、その方の御業を助けるために働いている。それが天使の働きなんだ。ですから私たちがイエス・キリストの御名を信仰を持って使うならば、サタンは敵ではないの。もちろん私たちの敵じゃないというんだよね。イエス・キリストの敵じゃないから、私たちがイエス・キリストのものであるならば、サタンは逃げ去ります。キリストの御名を信仰を持って。使徒の働きにスケワっていう人のね、あの息子たちがパウロがね、イエス・キリストの御名を使って悪霊を追い出しているのを見て、俺たちも試しにやってみようっつってね、ひどい目に遭うことがありますね。で、私は、イエス、試しにパウロの述べ伝えているイエス・キリストの御名によって命ずると言ってみたって、ね。で、悪霊が答えるんですね。私はキリスト、イエスもよく知ってるし、パウロもよく知ってる。だけど、お前らなんだって。お前たちは何者だって。それで飛びかかられて、コテンパンに乗されちゃうんですよ。そういう楽しいエピソードっていうか、教訓的なエピソードがそこにはあります。私たちがイエス・キリストのものならば、悪霊は、サタンは私たちを知っています。私たちを恐れるんじゃなくて、私たちの主を恐れてるからです。だからパウロも知ってるっていうのは、パウロがキリストのために生きてたからです。もし私たちがキリストのために生きているならば、私たちはサタンに恐れられます。キリストの名を持っているから怖がる必要ないです。イエス・キリストの御名によって出ていけと言えば出ていくんですよ。イエス・キリストの御名によって去れと。私も牧師になったばっかりの時ね、あの教会にやっぱりそういうのが怖いっていう、未信徒っていうか信仰持ちかけの方がいらっしゃいました。で、お家に行ってお祈りをして、で追い出しの祈りをして、でそのうちにあったお札とかお守りとか全部片っ端から外してお預かりいたしました。 そういう悪霊っていうのはそういうグッズを使って人々の心の中に侵入するんです。お守りとか占いとかね、そういうツールを使って人々の心を恐怖によって縛るんです。不幸があったらどうするんだ、悪いことが起こったらどうするんだ、その恐れによって人々の心を自分たち悪霊によって縛るんですね。そしてキリストのところに行かせない。神の御子キリストに仕えることを妨げます。なのでそういうお守り全部いただいた。それまではね、ある時 お部屋の中にいたりすると後ろをさっとなんか暗い黒い影が走ったとかね、なんかそういう感覚が随分あったそうなんですよ、その方ね。まあ、いわゆるそういうスピリチュアルに敏感な方で、で怖かった。何度やっても怖い。でもそれがなかなか怖くて捨てられない。で全部お預かりして教会の庭で私がみんな燃やしてあげました。どんどん焼きみたいな。で燃やしてあげてお祈りをして清めて、そしてそれから一切そういうオカルト的なものがその家、まあ、マンション高層マンションのね40何階だったんです、うん、時々ふっとね飛び降りたくなるとか言ってた。もうそういうことも全部なくなりました。悪霊の影響を一切キリストの御名によって全て断ち切ることができました。ある方なんかね、先輩 ある副牧師だった人ですけど、ちょっと悪霊に疲れてるっていう人が教会に来たんですよ。それで祈ってください、助けてくださいって、で祈ってた。でなんか出てきたんですね。ちょっと表情が変わる。でその人の場合はちょっと面白くて神々しい表情になって、能面っていうか仏像というかそういう感じの表情になって、でイエス・キリストの皆によって命じます、あなたの名は何かって、薬師如来ですって言ったんだって。でえっつってね、あでもそう名乗っている悪霊さんねっつってね、でどうしてあなたはこの人についてるんですかと聞いたら、私がこの人の健康を支えて癒してあげてるんです、だからこの人には私が必要ですって言って、で癌として出ていこうとしない。でもその人じゃない、薬師如来と名乗っている悪霊、元天使ですよ、元天使ですが、そういうことをやっているのに、あなたはこの人をイエス・キリストの救いから遠ざけている、あなたはこの人が本当の誠の神である主のみを礼拝するのを妨げている、出てきなさいと命じたら、さすがに薬師如来と名乗った方なので、しずしずと出ていかれたそうです。引きつらせたりとかね、暴れたりする場合もありますけど、でも静かに出ていったそうです。そんなことがあったという話を聞きました。見てないよそれは。だけどね、イエス・キリストの御名はこの地上にあって、霊的なさまざまな偽りの教えで人々の心を縛っている、すべてのオカルト、すべての悪霊、すべてのスピリチュアルと呼ばれている世界に対して圧倒的な権威があるんだということを私たちは知るべきです。この方こそ誠の神の御子、この方の御名によって天使は、そして落っこちても天使は腐ってもったいみたいな話です。逆らうことができません。2番目、私たちの主は常しえに変わらない方なんだということです。7節からお読みします。また御使いについては、神は御使いたちを風とし、使える者たちを炎とされると言われました。天使っていうのは、神様が御使いたちを風として、また炎として使う。だから天使が風や炎を使うっていうことはあるんですよ。風や炎を用いて神様の御心を行うっていうことがあります。例えばソドムの火ね、あれ天使がやったんで、ね、神様と一緒に2人の天使が一緒に来てました。で天使に命じて降らせたんです、炎ですね。天の火によって、ソドムとゴモラは焼き尽くされました。そのように神様は、天使を使いとする。ところが巫女についてはこう言われます。神よ、 あなたの御座は及ぶ限りなく、あなたの御国の杖こそまっすぐな杖。あなたは義を愛し不正を憎まれます。それゆえ神よ、あなたの神は、これ面白いです。それゆえ神よ、あなたの神は溢れるばかりの喜びの油をあなたと共に立つ者に増してあなたに注ぎなさいました。詩編の45編かな。この御言葉はイエス・キリストが父なる神様によって油注ぎを受けて、そして聖霊に満たされて、その働きに立てられる様子がここにこう描かれています。イエス様は永遠の方である。神よ、あなたの御座は良いお神。これはイエス様のことですよ。で、神よ、あなたの神はって言ってるんだから、でこっちのあなたの神は父なる神ですね。ですんでイエス・キリストの裁き、そしてイエス・キリストの統治、そしてイエス・キリストの聖霊による道からは、豊かに父なる神様から常しえに注がれ続けている、そのような存在なんだ。こんな天使いませんこんな天使いません。またこう言われます。主よ、あなたは初めに地のもといを据えられました。天もあなたの御手の技です。これらのものは滅びます。しかしあなたはいつまでも流れます。すべてのものは着物のように古びます。あなたはこれらを街灯のように巻かれます。これらを着物のように取り替えられます。しかしあなたは変わることがなく、あなたの年は尽きることがありません。イエス・キリストはすべてのものを作られた方です。天のお父さんが作ったんじゃないのって、お父さんがイエス・キリストと共に聖霊によって作る。三味の皆が一緒に働いていらっしゃる。創世記にそう書いてあります。父なる神が言葉を出されます。キリストです。そして聖霊が水の上を舞いかけています。それが物質世界に働きかけます。そして神の御業が、創造の御業が起こっていく様子が創世記の最初にそう書かれてますよね。神は言葉を持ってこの世界を作られる。その神の言葉こそキリストです。だからイエス・キリストと父なる神と聖霊なる神は一つだから、創造、この世界を作られた方です。でもこの世界は衣のように着物のように古びます。街灯のように取り替えられます。巻かれて着物のように、取り替えられます。スルスルスルスルとね。そして巻かれてまたザーッと広がります。すると全く新しくなってるんです。皆さんはキリストが再臨した時、この世界が全く新しくされるということを知ってらっしゃいますか。この世界は全く新しく作り替えられるんです。この被造物世界、この宇宙、全く新しくなります。布、着物を巻くようにスーッとこう巻き取られて、そしてそこからまたスーッと出てきたとき、すべてが新しくなっています。新天新地。だからってこの世界いい加減にしろっていうしていいってわけじゃないですよ。でもこの世界がまた刷新されて、素晴らしい罪も汚れも問題も一切なくなって世界として私たちの目の前に現れる。この世界はそのように過ぎゆくんだ。でもお作りになった方自体は決して変わることなく、あなたの年は尽きることがありません。キリストは永遠から永遠にいます。存在者、父なる神、子なる聖霊とともに、子なる方、聖霊とともに永遠に存在する、常しえに変わらない方なんですよ。エバーラスティックなんですね。決して変わらない方である。私たちはこの世界が変わっていってしまうのを今見ています、ね、数年前コロナなかったもん、ね、自由に世界旅行できてました。自由に食べ歩きができてました。自由に遊び回ることもできても今できません。この世界のありさまは移り変わります。でもそれによって私たちの人生が虚しくなるものではありません。私たちがこの常しえに変わらない主と結びついているならば、私たちはどのような世界であってもしっかりとその方に足を据えて、その頭に結びついて安定して生きることができるんです。なぜ この世界が過ぎゆくとも、私たちはキリストとつながっていれば、それら全てを乗り越えて永遠に生きられることですよ。そして3番目に、キリストは救いを分け与える勝利者となられました。13節、神はかつてどの御使いに向かってこう言われたでしょう。私があなたの敵をあなたの足台とするまで、私の右の座についていなさい。御使いは皆使える霊であって、救いの相続者となる人々に使えるため使わされたのではありませんかと。イエス様は十字架から降りて復活して天に昇られて、今父なる神の右の座に着座されています。つまり神様の権威をすべてキリストを通してそれが行われるということです。その右の座に、私が、これ天のお父さんですね、あなたの敵をあなたの足台とするまで、私の右の座についていなさい。すでにサタンは敗れました。でも最後にこの地上の、この世界の終わりまで、サタンはこの地上で人々を神様に近づけないように働くことを許可されています。それは人々の心の思いが明らかにされるためです。だって何の誘惑も何の、試練もなかったらね、人の内側にあるものがわからないからですよ。その人に試練の中で人は自分の内側を試されます。そしてその内側に何があるのかが明らかになってきます。自分はこんなに執着の強い人間だったのか、神様のためにと言っていながらこんなに自分のためにっていうところが強かったのか、みんな試練の中で出てきます。神様いらっしゃれば、イエス様いればあと何もいりませんって言ってた人が、例えば何か困難の中で神様抜きでそういうお金や物にしがみつく、権威にしがみつく、自分の栄光にしがみつく、そういうのが出てくる。で、そういうことが出てくるんだ、本当に出て中にあるんだねっていうのが明らかにされるために、サタンが活動するのを許可されてるわけです。ヨブ記なんてもろそうですよね。ヨブは試練の中で試されて、自分が正しいと言っていたけれども、自分の理解しえないことをあるんだ、自分が悟りえないんだっていうことがよく分かった。そして神は私たちの理解を超えたところで圧倒的な支配と権威をお持ちな方なんだっていうのが分かったっていうんで、ヨブの繁栄が戻ってくるじゃないですか。それが分かる。だからサタンはその世の終わりまで活動を許可されています。でもそれには終わりがある。イエス・キリストがこの地上に再臨なさるとき、その敵はイエス・キリストの足元に砕かれます。で、天使は使える霊であって、救いの相続者となる人々に使えるため使わされたのではありません。これちょっと分かりにくいかもしれないけど、イエス・キリストが天使によって礼拝されます。で、私たちはそのキリストとつながりますから、私たちもまた天使が私たちに使えるようになるんです。再臨の後だよ。はい。イエス・キリストが再びこの地上に王としていらっしゃるときに、天使たちは皆彼を拝め、そしてキリストに従っている私たちにも天使たちは仕えるようになる。そのため一時的に私たちは天使よりも低い立場で甘んじていることになります。しかしイエス・キリストの再臨のとき、天使は救いの相続者となる人々に、つまり私たちに仕えるためにそこに使わされるということになる。それが嫌だったんだろうね、きっと打天使やってる方々は。人間が天使よりも上 なんですよ。上になるんですよ。しっかりとキリストにつながっているときにね。でその時に天使はそれを妨げようとして人間を滅ぼそうと罪に縛っておこうとします。人間を堕落させておくのが、人間を自分たちがお仕えしなくちゃいけない存在から引き下ろす唯一の方法だからです。あの旧約聖書の、民数記にもありますよね。あのバラムとバラクの話あるでしょ。あのバラムとバラク、あの 預言者のバラムがあのイスラエルをこう呪うためにあのアモリ人だっけ、違うな、モアブの王のバラクにあの雇われるんですね。で、イスラエルを呪ってくれって言うんだけど、あの結局はあの主が、現れて、バラムは祝福することしかできなかった。でもバラムが帰った後で、イスラエルはその民から誘惑、女性によって誘惑されて、彼らは偶像崇拝に引き込まれるんですよね。そしてそれでイスラエルがあの、まあ、神様によって撃たれるということが起こりました。サタンのやろうとしていることもそれと同じです。人間を堕落させて神から引き離し、そして悔い改めから遠ざける。なので今日私たちが、しっかりと覚えるべきことは、礼拝されるべき なのは天使ではない、神の御子イエス・キリストこそが私たちの礼拝、そして天使もまた礼拝すべき唯一の方である。そしてその方はこの世界の作り主であり、永遠に変わらない。そしてその方がこの世界を救い、そして私たちに救いを分け与える勝利者である。でその方をその方々に使えるために天使は存在しているんだということです。なのでこの地上にいるすべての悪霊、霊的なもの、それらすべてはサタンの偽装です。そう考えるとすごくシンプルですね。この地上のいわゆる霊的なものっていうのは、ね、この世の神と呼ばれているもの、この世の霊的な現象と呼ばれているもの、みんなサタンが人間を唯一の誠の神から遠ざけるためにそのように偽装しているものである。聖書によれば霊的な秩序はそのように確かなものであります。私たちは無駄な、恐れを抱く必要もなく、しっかりとこの神の御子に、頭であるキリストにつながっているときに、私たちはこの地上にあるサタンの働きを恐れる必要がないんだということです。お祈りしましょう。天の父よ、あなたは私たちの心にあなたご自身への恐れをお置きになりました。あなたの御子イエス・キリストこそが礼拝を受けるべきお方です。御使いもまたその方を拝むようにと定められています。そればかりでなく、あなたは天使にイエス・キリストによって救いを相続する私たちのためにも使えるようにとお命じになりました。今私たちはそのあなたの守りと、そのあなたの導きの中でこの世界に歩んでおります。願わくは私たちのこの地上の歩みが、それらの霊的な戦いに対して目が開かれ、そしてこの世の神となっている悪霊や悪魔に対して信仰を持って立ち向かうことができるように、いつも私たちの生活が、私たちの心がイエス・キリストにしっかりと頭としてつながっていることができるように、どうぞ助けてください。私たちは弱いけれども主よ、あなたは強い。私たちは有志でなくても、あなたは力強い万軍の主であります。どうぞ私たちがあなたの御名により頼んでこの地上にあって、祈りの戦士として、 祈りを通してあなたにつながって、あなたと共に戦い勝利していくことができるようにお助けください。御助けを信じ感謝して、イエス・キリストの尊いお名前を通してお祈りいたします。アーメン。はい、それでは歌います。一つ賛美しましょう。聖歌の479を歌います。生徒たちはひれ伏すと、そのように、主の御前に心からなる礼拝を捧げ続けていきましょう。どうぞお書きください。はい、それでは月の大事なので聖餐式を持ちましょう。聖餐式は今このコロナ感染下ですので、一人一人に、聖餐のキットをお渡しする形で守っております。それを各々の場所で安全な時に信仰を持ってそれをお受けくださいますように。私たちは今主イエスキリストの定められた聖餐に預かろうとしています。主は私たちの罪のため十字架にかかり、その死によって世をあがない私たちを招いて、勲のないままに神の子とし永遠の命を約束されました。その計ることのできない愛と恵みとを私たちの心に刻みつけるため、主は聖餐を制定なさいました。ふさわしくないままパンを食し、主の杯を飲む者は主の体と血とを犯すのである。また身体をわきまえないで飲み食いする者はその飲み食いによって自分に裁きを招くと勧められています。おのおの顧みて心に覚える罪があるならば、それを深く主の前に悔い改めましょう。このようにして罪許された者の信仰と真心と感謝を持ってこの聖餐に預かりましょう。 キリストの体と血とに預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく臨んでくださいます。またこの恵みの印は私たちすべてを主において一つにします。今御霊の神に支えられ、この聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合いながら主の再び来たりたもう日を待ち望みたいと思います。聖典の言葉をお読みします。第一コリント11章の御言葉です。私は主から受けたことをあなた方に伝えたのです。すなわち主イエスは渡されるよパンを取り、感謝を捧げた後これを裂き、こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。夕食の後、杯をも同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたび、私を覚えてこれを行いなさい。ですからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むたびに、主が来られるまで主の死を告げ知らせるのです。お祈りします。恵み深い天の父よ、あなたの御名をあがめます。御子イエス・キリストの苦難と死、復活と昇天とを覚え、この聖なる霊典に称えられている大きな恵みを感謝します。深い憐れみによって私たちの祈りを聞き、あなたの御言葉と御霊をもって、この備えられましたパンとブドウ酒を祝福し、これを聖別してください。救い主イエス・キリストの御胸に沿って、このパンと杯と我らが受け、聖なる命に預かることができますように。御子と御霊と共に支配される全能の父に、いよいよ限りなく栄光がありますように。アーメン。それでは聖餐式の聖歌を歌います。206番の1節から3節まで歌って、分散に入りましょう。お願いします。招きの言葉、すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげよう。主の恵み深いことを味わい知りなさい。それでは分散に入ります。 これは私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わうべきであります。またこれは私たちのために流された主イエス・キリストの血潮です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。おのおの信仰を持って、おのおのの場所でこれをお受けください。感謝の祈祷を捧げます。慈しみと恵みに富みたもう天の父よ、あなたは限りない憐れみをもって私たちを招き、主の晩餐に預からせてくださいました。深く感謝を申し上げます。あなたはこの式を通し御子イエス・キリストの贖いの恵みを私たちのうちに確かめさせ、我らの罪が今許されてあること、汚れが清められ永遠の命が与えられ、御国の世継ぎとされるその望みを固くしてくださいました。今聖霊の助けにより感謝を持ってこの体を生きた聖なる供え物として御前に捧げます。我ら主の御体の枝である自覚がいよいよ深くなり、ますます励んで主に仕えることができますように、またキリストの復活の力を知り、その苦しみにも預かり、折を得ても得なくても御言葉を述べ伝えることができますように、主よ常にあなたの恵みと祝福を私たちのうちに満たしめ、終わりの日までその平安のうちを歩ませてください。救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは先ほど歌いました、206番の4節以降を歌っていきましょう。では、これから礼拝の献金をいたします。感謝を持って自由に捧げましょう。ではよろしくお願いします。 奉献の祈りを捧げます。愛する天の父よ、御子なるイエス様、また聖霊なる神様、私たちは今あなたの御前にこの身を捧げ、その献身の現れとしてこの捧げ物をいたしました。どうぞ捧げられたもの一切をあなたが清め、あなたの御用のためにお持ちください。あなたにより頼む主の民がどこにあっても、いつ出会ってもあなたと共に力強く歩んでいくことができますように、無用な恐れを捨ててこの世にあってキリストと共に勝利者となり得ますようにお願いいたします。感謝して主の御名によってお祈りいたします。アーメン。では主の祈りをお祈りいたします。主の祈りの言葉は修法にも出ております。どうぞご利用ください。それではお祈りしましょう。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。それではどうぞお立ちください。聖英祝祷をもって礼拝を閉じます。
父御子御霊の御神に常しえ変わらず御栄え
します。仰ぎ子稲川区は我らの主イエス・キリストの御恵み、父なる神の御恩愛、聖霊の親しき御交わりが我ら一同と共に、またその一人一人と共に、今も後もまた世を限りなく豊かにありますように。アーメン。どうぞお書きください。それでは短く構想を捧げていただきます。御言葉にまた祈りに心を用いる時となりますようにお願いします。